皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。6月25日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は自由診療です。自由診療という名前は、皆さん聞かれたことがあると思いますが、中身はなかなかわかりにくいですよね。混合診療とかという言葉もありますしね。以前も少しこのことについてお話ししましたが、今日はこの自由診療について、お話ししたいと思います。今ある普通の診療というのは保険診療ですよね。国が決めたやり方をやっておけばですね、患者さんも自己負担が少ないし、医療側もですね、患者さんからいただくお金はそんなに額が大きくなくても、後で国の方からね、保険料として支払われてきますから、いいシステムといったらいいシステムですよね。医者にとってもこう楽だし、やることはあまり考えなくていいんですよね。もうすでに決まったやり方があるわけですから、診断も治療も。それで患者さんも、3割負担とか、1割負担とか、そういう全額支払わなくてもいいという、そういう経済的な、負担というか、これはだいぶ、この点は非常にこう、いいやり方ですよね。ただ、この保険診療っていうのは、もう全部決められちゃってるんですよね。何が何点とか、どの検査は何点、こういう治療をすれば何点、で、この薬は薬価がこれだけでっていうふうに、みんなこう決められた中で、行われるわけなんですよね。あまりこう自由がないと。いうことなんですね。自由はないですけども、言われた通りやってたら、それなりの医療は受けられるし、それで、医者の方もですね、自分の、生活ですよね。自分の生活を脅かされることないし、非常に安定したシステムと、こういうふうに言えますよね。で、ただこう、その患者さんが望む治療ができるかどうかって、これはちょっとね、アメリカなんかだと、お金持ちはですね、いろんな治療の選択がある、わけなんですけども、日本の場合はもう大体みんなね、上限が決まってるというか、やることは決まってますから、あまりこう選択の自由がないという、そういうデメリットもありますよね。これがですね、保険診療が続くかどうかっていうところに問題があるんですよね。保険診療がずっとこのまま、10年先、20年先続くんであればですね、その不完全で、医療としては完全なもんじゃないですけども、なんとなくこう体制は保たれると。日本の医療というものは、保険診療で成り立っているというように、形はなんとかね、なるわけですが、この保険料がです、保険システムが、破綻しているという、破綻するというようなことは、これ十分あり得るわけですよね。自治体においてはですね、実際はその破綻してですね、税金の方で補っているというところもあるわけですから、そういう自治体がどんどん増えてくれば、この保険診療というものが成り立たなくなってくるということなんですよね。で、そんなに私は先のことではね、ないように思いますね。で、そうなってくるとですね、その保険診療に対してですね、自由があるという意味でですね、自由診療というものが、あとそういうものが今も存在しているわけなんですよね。これは、健康保険料、健康保険では、健康保険を扱わない、いわゆるこう、 国の税金を使わないと。まあ、こういうことですよね。税金を使わないでやる診療のことを、まあ、自由診療というわけですね。これはまあ、届け出の方もそんなにね、ややこしくないと、まあ、言われてますけども、まあ、実際まだこの自由診療だけで開業してるっていう、そういうね、先生は少ないんじゃないでしょうかね。まあ、あまりこう、その、保険診療のようにですね、こう一般的ではないですから、その、実際その、自由診療を受けに来る患者さんがいるかどうかというような問題もありますから、なかなか医者がですね、自由診療専門のクリニックを開くって、これはまあなかなか難しいと思いますが、何かある限界を超えればですね、まあ保険制度がですね、非常に危ういというふうになってくるとですね、医者はその自由診療というのを考えますよね。で、今まで特徴のない国が決めた医療であったわけですが、まあいろんなやり方を試みてですね、患者さんをこう集めようと。まあ医者はそうすると思いますね。そうするとですね、自由診療専門のクリニックっていうのはたくさん出てくると思いますね。で、まだ、こう日本ではこう一般的でないですから、イメージが湧きにくいと思いますが、私はこの自由診療っていうのがですね、そうですね、まあ今の保険診療を上回ると、数が上回るというのはですね、少し先のようで、ように思いますが、必ず出てくると思いますね。そうしないともう医者も食べていけないわけですから、これはもう自然の流れで、あると思いますね。現在、まあ、自由診療だけで、経営されているところも、あるわけですが、なかなかこう苦労は多いと思いますが、世の中がだんだんですね、こういうものの存在というものが、世の中にですね、認められてくるとですね、それを、その自由診療を受けてみようという方が増えてくると思いますね。まあ、経済というかお金の問題がありますから、この経済的になかなかこう、生活も圧迫するというような状況になってくるとですね、衣食住ですね、この辺から、この辺がある程度ね、余裕がないとですね、なかなかこの診療というものに対してお金を払うということ、ようにはね、いかないと思いますが、まあ、ですからその自由診療を受けられる人と受けられない人が出てくるって、これはもうちょっとしょうがないですよね。何かこう、時代がこう移りゆくですね、過渡期にですね、まあ、こういう、今もね、その貧富の差がかなりはっきりしてきてますけども、まあこの診療のこうにおいてもですね、ある程度こうお金が持ってる人が受ける医療と。で、今まで通りにですね、まあ保険診療、まあどれだけ続くかわかりませんが、まあ、コストが低くてですね、まあ一般的な医療というものも、まあ、なくなるとは思いませんが、まあ、まあそういう医療を受けられる方と、こう二つに分かれてくるんじゃないかなと思いますね。で、負担量もだんだん増えてきますから、そういうふうになってくると、だんだんその、自由診療というものがですね、保険診療を上回ってくると、数がですね、という時代も私は来ると思いますね。まあ、負担量が増えてくるとですね、それは保険診療であっても、自由診療であっても、どっちでも同じというふうになってくればですね、より選択、治療の選択が可能な自由診療という方向へね、行くんじゃないでしょうかね。TPP もですね、アメリカの本当の狙いはそういうところにあるようですね。まあ農業とかね、なんかこう分かりやすい問題を表に出してますけども、どうもなんか医療というものの自由化っていうか、こういうものを一番狙ってるように、まあそういうふうに私のところより情報入ってくるんですが、まあ、それも、そういうことも考えればですね、この自由診療というものがですね、保険診療を上回る、そういう時代が来るというふうに予想されます。今日の話題は自由診療でした。ではまた来週。さよなら。